続いて一般質問についてです。第3回6月定例会では、6月27日28日および29日の3日間にわたり、9人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。防犯カメラの設置について、谷貞美議員。質問者、山間地においては防犯カメラ設置補助金制度を受けようにも、設置費用はもとより維持費用の捻出にも支障が生じる集落もあるため、私有建物への設置や JA 郵便局などへ設置を推奨できないか。答弁、防犯カメラには犯罪抑止効果やカメラ映像が残ることで、目撃情報のない事件、事故等の証拠となりうるなど、効果と役割が期待されている。設置する場所や費用面、個人情報の取り扱いなどの課題を踏まえ、関係機関等との共通理解を図ることから始めたい。質問者、私有建物や小中学校、幼稚園、保育所を含めて設置基準等の検討を要望する。移住・定住施策における空き家改修について、足立浩二議員。質問者、山間部における移住推進空き家活用事業では、空き家改修について、昨年6月から土砂災害特別警戒区域内が対象外となったとのこと、現状をどのように把握しているか、また市独自の支援策は考えているか。答弁、所有者が市に情報提供している件数は令和4年3月末時点で230件あり、そのうち10件が土砂災害特別警戒区域内である。現時点では市独自の拡充は難しいと考えるが、今後移住者の安全安心を確保しつつ、さらなる空き家の利活用、移住定住の推進に向けて、県外の自治体等の動向を踏まえながら、県と連携しながら進めたい。日本一梅の産地として、さらなる地域ブランド化の推進について。足立克典議員。質問者、田辺市紀州梅酒による乾杯及び梅干しの普及に関する条例制定10周年を迎え、市としての新たな取り組みについて問う。答弁、10周年を契機に、本年度から梅酒を切り口とした誘客促進や本市の認知度向上のため、梅酒ツーリズム事業を実施する。主な事業として、絶景と梅酒を楽しめる梅酒テラスの設置や、クラフト梅酒や梅酒を使ったカクテルの飲み歩きの促進、梅酒をテーマにしたイベントの開催を計画している。これを機に、本市が梅酒の聖地として認知されるよう、合わせて梅の消費拡大、梅関連産業の振興を図り、地域の活性化に努めたい。体育館へのエアコン設置について、朝山誠一議員。質問者、全国の学校体育館へのエアコン設置率は2022年9月時点で 11.9% と増加傾向にある。国も国庫補助率を拡充するなど、体育館へのエアコン設置を積極的に推進している。本市も小中学校の特別教室へのエアコン設置のめどが立った今、検討すべきだと考えるが、市の見解は。答弁、教育環境の面や避難所としての役割などの観点から、体育館へのエアコン設置の重要性については十分認識している。設置及び維持管理に要する費用面や避難所の運用面など、関係部局とも連携しながら引き続き調査研究を進めたい。田辺市職員の副業について、柳瀬正隆議員。質問者、労働力不足の解決や職員の地域産業に対する理解促進を目的とし、職員の副業を解禁する地方自治体が全国的に増えつつある。 公務の妨げにならない範囲での地域産業への参加は、地域にとっても職員にとっても良い相乗効果が得られるのではないかと考えるが、本市において職員の副業を解禁していく考えはあるのか。答弁。職員の健康管理や労務管理等、慎重に検討すべき課題はいくつかあるが、副業を認める場合の制度設計について前向きに検討したい。市民の財産である私有地の売却及び貸し付けについて、前田佳代議員。質問者。現庁舎の跡地活用に向けて、私有地を営利事業者に売却・貸し付けをする場合、公平性や妥当性を担保するために不動産鑑定評価は公開されたい。答弁。鑑定士の承諾が必要で、情報公開条例により開示する。質問者。一定価格以上の鑑定価格に対しセカンドオピニオンが必要ではないか。答弁。現時点では考えていない。質問者。貸付料率は営利と非営利の場合で区別し、営利利用には 6% と固定するか、加減を設けられないか。答弁。営利性と公益性は必ずしも相反するものではなく、区別することは困難で、貸付料率に幅を持たせることが適当と考える。続いて、弁慶広場の活用について。松上京子議員。質問者。町のにぎわい創出のため整備された駅前の弁慶広場が周知不足のためあまり使われていない。もっと活用してはどうか。また早朝の観光客に合わせ使用時間を早くできないか。答弁。コロナ禍の制限が解除された今後は、 LINE 公式アカウントの活用や QR コードを用いた看板の設置と、さまざまな広報により利用を促進したい。また早朝に駅を利用する外国人観光客の増加を踏まえ、広場の使用時間変更に伴う条例改正も検討する。今後世界遺産登録20周年など周年事業に向けた機運醸成の取り組みにも活用したい。マイナ保険証について。久保博次議員。質問者。国保後期高齢者医療保険加入者のうち約半数の 16,755 人がマイナ保険証に登録していない。来年秋に現行の保険証が廃止になればどう対応するのか。答弁。本人からの申請で資格確認書を交付することとなる。今後運用については政令等により国から示される予定。質問者。施設入所者や高齢者は自分で申請できない方も多い。特養等入所者は現在施設側が保険証を管理している。マイナ保険証になれば一人一人の暗証番号も管理しなくてはならないが、施設の 96% は管理できないと言っている。問題が起きないように市として今後も保険証を発行するべきでは。答弁。国の通達等を踏まえ、非保険者に不都合が生じないよう取り組みたい。自転車用ヘルメット購入費の助成について。加藤義則議員。質問者。令和5年4月1日に改正道路交通法が施行され、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化された。自転車乗車中に交通事故に遭い頭部に致命傷を負って亡くなられる例も多く、ヘルメット着用率アップのために購入費の助成制度を創設してはどうか。答弁。交通事故をなくする田辺市民運動推進協議会をはじめ、警察署や関係機関団体と連携し、交通安全運動や自転車マナーアップ、ヘルメット着用などの普及啓発に努めている。現時点では自転車用ヘルメットの購入費助成制度の創設は考えていないが、今後各自治体の動向を注視したい。次に一般質問について、議会用語解説です。一般質問では、 議員から市に対して本市の行政全般にわたる執行状況や方針について質問します。執行機関をチェック監視する役目を負う議会にとって最も重要な役割の一つで、各定例会で行っており、質問の内容はまちづくりや教育、保健福祉、産業、社会基盤など多岐にわたります。また質問方式は全項目をまとめて質問及び答弁する一括質問一括答弁方式、大項目ごとに質問と答弁を行う分割質問方式、質問事項それぞれについて一つずつ質問と答弁を行う一問一答方式の3種類があります。